ローマ人への手紙の6章ですね。ローマ人への手紙の6章です。ここで今私たち読みましたけれども、ここでのテーマは罪からの解放、ね、罪からの解放、罪から自由にされるということです。ローマ人への手紙では私たちは、信仰による義、信仰によって正しくされるということについて、学んでいます。でこの前学んだ5章においては、信仰によって義と認められた私たちが、どのような神様の祝福を受けているのかということでした。それは神の怒りから救われる、神様の怒りから救われるということです。簡単に言うと地獄に行かないで天国に行くことができますよということです。でも神様の恵みってそこで終わらないんですね。神様の恵みは今の私たちにも与えられているわけですね。過去の罪が許された、また将来において天国に行けるということだけではなくて、今私たちをですね、罪から自由にしてくださるということなんです。私たちを縛って引きずって苦しめてきた罪から自由になる生活を今歩むことができるんだという恵みもあるんですね。でイエス様がこう言われたんです。ユダヤ人指導者たちに言われました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この罪からの自由ですね、それをパウロは6章において説明しています。罪からの解放です。それでは一節をご覧ください。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。5章の20節にこう書いてありましたね。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。ここを取ってですね、恵みがもっと与えられるために罪をもっと犯していこうじゃないか、ね、悪いことをしたらもっと神様の恵みがわかる、じゃあ悪いことをしたらいいじゃないかという議論なんですねと言ってるんです。けれどもパウロの答えは、絶対にそんなことはありません、そんな考えはなくしてしまいなさいというふうに言っています。そしてこう言ってます。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。私たちが罪から解放されるときに2つの根本的な原理が書かれています。この6章において2つの根本的な、本当に大事な、決まりが書いてある、決まりというか法則ですねが書いてあるんですね。それがまず1つはここに書いてある通り、罪に対して死にましたということです。私たちが罪に対して死にましたということです。でもう一つは15節以降に書いてありますけれども、神の奴隷とされました。神のしもべっていうよりも奴隷って言った方がいいですね。奴隷とされたということですね。この2つの原則があって私たちが罪から解放されるんだということなんですね。でこのまずそしてそれによってですね、罪から解放されることによって4節には命にあって新しい歩みをする、新しい生き方をすることができる。また、19節には清潔に進むって書いてあるんですね。清きって口語訳には書いてあると思いますけども、清いことですね、清いことに進むことができるということであります。で神学用語ではこれが聖化って言いますね。聖書の聖に科学の科ですね、化学の科ですね、聖化と呼びます。イエス様のイエス様にどんどん似てくるんだということなんですね。でまずここで知らなければいけないことが一つあります。とても大切なことです。ここで罪に対して死んだと書かれていることに気をつけてください。 これから罪に対して死ぬのではなくて、また今罪に対して死んでいるのではなくて、もうすでに罪に対して死んだんですね。ここでピリオドなんです。死んだんです。もう過去に起こってしまったんです。ですから、私たちがはっきり言うことができるのは、聖化というのはもう神様において行われたことなんです。私たちがこれから何か行って勝ち得るものではないんですね。努力してこれから、自分たちが清くなっていくことではないんです。なんでこういうことを言ってるかというと、私自身がそのことにおいて悩み苦しんだんですね。クリスチャンになりましたですね。でクリスチャンになってこれからどうやって生きていけばいいのかということがあります。その時私はクリスチャンはゴールだと思ってました。人生において、あ、分かった、答えが分かったんだと思いました。じゃあこれからどうしているのかっていうの分かんない、ちょうど山に登って頂上に上がった自分みたいな感じですね。どうしてばいいのか。で、そこからですね、始まったのは伝道活動だったんですね。牧師にこう言われたんですね。週の、平日にあった、こうバイブルスタディにですね、私が参加して、その時クリスチャンじゃない人たちが集まっているバイブルスタディですけども、そこにいればいいんだって言われたんですね。でも私はなんでいればいいんだろうっていうのがよくわからなくてですね、結構こうフラストレーションが溜まってきました。でその時に、大学で友達がクリスチャンの人に出会ってですね、彼らがすごいこう祈ったりですね、熱心に祈ったり、本当にこう燃えている人たちでした。そこで、霊的に飢え渇いていた私は、いろんなこう集会に行ったんですね。こう体験を求めてですね、こう清くなることができるような体験を求めて行きました。そしていろんな本を読みました。どうやったらですね、こう充実したクリスチャンとしての生活を歩むことができるかっていうですね、思いで、あ、こうやって祈るんだ、あ、こうやって、あ、こうやって、あ、そうか、こうやるんだってですね、一生懸命それをやるんですね。1日朝にですね、1時間祈りなさいしたら、主イエス様たたかたたかたたかたたかたって祈ってですね、おお1時間祈ったって言ってですね、けれどもですね、その後にやってくるのはですね、こう、おー祈ったっていうですね、こう満足感、自己満足に陥ってですね、何ら清められてない自分を発見するわけです。このようにですね、自分はなんとかこう、なんですか、罪から自由になってですね、この清くなりたいというふうに思ってたんですけれども、それ間違いなんですね。なんでかっていうと、私たちが救われた時のことを考えてください。神様の怒りから救われた時どうですか。私たちが行ったからではないんですよね。私たちが何か良いことを行ったから救われたんじゃないんですよね。全く同じなんです。私たちが清い生き方をすることができるのは全くの恵みなんですね。で、信仰によるんです。それがここに書いてあるんです。もうすでに罪に対して死んだんですよ。私たちがすべきことっていうのはもうそれ以上ないんですね。それ以上清くなるためにすべきことっていうのはもうなくなっちゃってるんです。なぜならば神が 100% キリストにおいてすべてのことを行ってくださったんです。で、そのすべてのことというのが、この3節以降に書かれているんですけれども、3つの事実について話してます。3つのことについて話してます。それぞれにおいて知っていますと、パウロが言葉を使った、知っていますという言葉を使ってます。または知らないのですかという言葉も使ってますが、ですから、今から読むから読むと分かるんですね。ちょっと読んでみましょうか。3節にですね、それともあなた方は知らないのですかって書いてますね。そして、6節を見ると、私たちは知っていますって書いてますですか。そして9節を見ると、私たちは知っていますって書いてます。清くなるための方法、まず知ることなんです。こんな簡単なことありませんよね。まず知るんです。福音を聞いた時どうですか。福音をまず知ったんですよね。知ったんですね。これをイエス様が十字架にかかって何だか何だかって知ったんです。全く同じことです。まず知ることが大切で、3つの事柄について、パウロが話しています。で、その1つ目がバプテスマです。3節に書いてありますが、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。まず水のバプテスマについて知らなければいけないんだっていうふうに、パウロは言ってますね。 そしてそのバプテスマとはキリストイエスにつくバプテスマ、つくバプテスマだっていうんですね。5章において私たちは、アダムが来るべき方の避難型であるというのがありました。アダムが私たちのお父さんになっているんです。アダムが罪を犯しちゃったから、その罪のせいで私たちも生まれた時から罪を持ってるんですね。だから、自分が一生お父さんとお母さんにですね、あなた嘘をつきなさいっていうふうに言わなくても嘘をついてしまうし、ね、悪口言いなさいって言ってですね、教育受けなくてもですね、悪口を言っちゃうんですね。それは生まれた時からですね受け継いでる。それはアダムが私たちのアダムについていたんです。アダムの子孫だからです。けれどもですね、ここで見てる通りキリストイエスにつくって感じですね。イエス様が行ったことが今度は私たちが何にも行っていないのに、それが私たちのものとなっていくということなんですね。イエス・キリストにつく。ですからイエス様が行われたことが私たちにもそのまま影響したということなんです。ですから私たちの弱さのうちにキリストが完全に働いてくださることができるんですね。で、具体的に何かというと、死に預かるバプテスマって書いてます。死に預かるバプテスマ、イエス様死にましたね。イエス様十字架の上で死なれました。その時にです、罪に支配されていた自分も死んだんです。その時に罪に支配されていた自分も死にました。ですから死んでしまったんだから、私たちを支配すること、今私たちを苦しめることはもうできなくなってるんですね。そして次、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。古い自分はキリストと共に死んだだけではなくて葬られたんですね。墓の中に入っちゃったんです。そしてこのバプテスマっていうのはですね、墓場を表してるんですね。水の中に入っていきます。皆さんバプテスマ受けましたか？どういうバプテスマですか？私は水の中に入るバプテスマですね。ある人はこう適齢というですね。でも本当は聖書はですね、聖書を見るとですね、まあ、少なくとも当時は水の中に入っていきますね。でその水何かというとですね、墓なんです。墓の中に入ったよということなんですですね。そして古い自分が死んで葬られましたということなんです。だからチャックはこう言ったんですが、ちょっと悪いことずっとしてた人はですね、ちょっと長めに入れとこうと、そして葬られる、本当に葬られたということが分かるようにしようとか何だかって、まあ、冗談を言ってますけれども、
あ、してくれって頼んだじゃない、
頼んだ、そうです、頼んだっていうのもありますね。あと自分もそういうふうに考えてるみたいなこと言ってましたけどもそして葬られたんですね。そして葬られるんです。そして次見てください。それはキリストが道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。イエス様が墓の中から出てこられて生き返りました、蘇られましたですね。同じようにですね、私たちが水から上がった時にですね、キリストと共に蘇ったんだということです。葬られたのは蘇るためだったんですね。で私たちも罪に対して死ぬのは新しい生き方をするためなんです。でパウロが言いました、先ほども歌いました、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました。ですからクリスチャンの生活は以前からの延長線上にあるんじゃないんですね。ある人がですね、ちょっと私と話した時にですね、新興宗教をしていた人だったんでしょうね、こういうように言ってきました。どうやったら清くなることができるのか、ね、もうでももう死んでるんですよって話をしてもですね、いやもっと祈ってですね、もっと祈って祈れば清くなるんですね、祈るんですね、今までのですねやってきたことの延長線上にクリスチャン生活を持っていたんですね。今までこうやってもダメだったと、でもクリスチャン、この聖書があるからこの聖書を使ったら、あ、じゃあもっと良くなるんだっていう、そうじゃないんですね。ちょうど私たちがですね川登りをしているとします、ボートでですね、川登りをしてちょうどですね、ナイアガラの、滝を思い出してくださいね。ぶつかってしまってですね、もうそれ以上行くことができないんです。クリスチャンというのはそういうことなんですですね。もう決してですね自分のありのままの自分では絶対 対にも通り抜けることができないような壁がですねあるんです。まず死なないといけないんです。死んでそして新しい生活を得ることができるんですね。ですから新しい歩みをするためなんだとパウロは言いました。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですですね。先ほどキリストに継ぐというふうにパウロは言ってましたが、ここではキリストに継ぎ合わされているですね、継ぎ合わされているんだっていうんですね、ですからキリストが復活された時私たちもよみがえるんだっていうことで、だから簡単に言うとですね、復活の力が私たちにも与えられているんだよということです。ですか、どんなに私たちが罪が大きいとしてもですね、その罪に対してキリストが完全に勝利されたんだ、だから私たちも勝利することができるんだよということです。ここまでがバプテスマについての話でした。バプテスマについての話です。で、2つ目の事実です。それが十字架です。十字架です。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。また知っています、出てますね。で、何を知らなければいけないかというと、私たちがキリストと共に十字架につけられたということです。私たちの罪のために死んだんじゃないんですか。そうなんです。私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったんです。けれどもここで見てください、イエス様があそこで十字架にかかったのは私たちの罪のために死なれただけではなくてですね、この私たち古い自分がこの罪に支配されている私たちの罪の体も一緒につけられたんです。罪も情欲っていうか、まあ、こう欲望ですね、あらゆる欲望が全てあの十字架につけられたんです、ね、そのことを知らなければいけないんですね。私たちはクリスチャンになってからどうですか、戦いが始まりますね。戦いが始まりますですね。霊と肉の戦いが私たちの内側で繰り広げられるんです。クリスチャンになる前は非常に楽しんで当たり前のことだと思っていたことが当たり前じゃないんだということに気づいてですね、まあその時すでに教会に通っていた私はやばいなっていうふうに思い始めました。あれちょっとまずいなって言ってですね、それからもがきが始まったんですね。で、協力であることを知っています。本当にこの肉っていうのは私たちにとって強いことを知っています。本当に強いんだってことが分かります。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないと思ってもですね、全然違うことをするんで、それは7章に詳しく書かれてますけれども、そのもうどんなことしてもですね、こう出てくる古い人が死ぬためにはどうすればいいですか。十字架にかかることなんですね。あの十字架においてですね、どんなにもがいても降りることはできません。イエス様は降りませんでしたよね。降りてみろって言われても降りませんでした。だからあそこで私たちも降りなかったんです。そして激しい痛みと呼吸困難の中で次第に死んでいったんですね。そして、無力になって力を失ってしまったんです。私たちの古い人もあそこで死んだんですね。そのようにして、ですから共に十字架につけられたんです。ですからここで罪の体が滅びて、で罪の奴隷で亡くなるっていうのが書いてあるわけですね。この滅びてっていう言葉はですね、無力になるとか無能になるという意味がありますね。無力になってしまったんですね。次ご覧ください。死んでしまった者は罪から解放されているのです。すごい当たり前のことだと思いませんか。銀行強盗していた人が死んだら銀行を見て銀行強盗したいと思うでしょうかですね。そしてですね、今までこう不貧困というか公職の罪を犯していた人がですね、その死体の周りにですねポルノ雑誌を何十冊置いても誘惑に駆られるでしょうか。駆られないですね。死んだ人は罪はですね、その死んだ人に対して何の効力も発揮することができません。どんなことをすることもできない。ですから私たちも罪に対して死んだんだということですね。 もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることができるって書いてますね。先ほどと同じですね。死んだことによって生きることができるんだって言うんですね。でここ大事なのは英語ですとシャールって書いてるんですね。そのようになるんだと、マイトでもですね、他の言葉でもそうなるかもしれないとかっていうのが書いてあるんですね。そうなるんだっていうのが書いてあるんです。もう確実なんですね。そして3つ目の事実が復活です。最初はバプテスマ、その次は十字架、その次で今からが復活です。でこれも知っています、出てます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っていますですね。イエス様が復活された時に新しい体で復活されたんですね。もう死なない体、朽ちない体で復活しました。他にも生き返った人はたくさんいましたね。例えばヤイロの娘とかラザロっていうのは生き返ったけれども、日本語で言うと蘇生したんですね。同じ体で生き返ったから、またおじいさんおばあさんになって死んでしまうんですけれども、イエス様の場合は新しい体だったんです。それは老いない体、病気にならない体、もう全くこのこう肉体が滅なんか死んでいくような体ではなかった。だからここでもはや死ぬことはないんだというふうに言ってるんですね。そして次ご覧ください。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。ですね、一度罪に対して死なれた。2000年前に十字架につけられました。でまた十字架につけられる必要はあるでしょうか。ないんですね。ないんです。ただ一度罪に対して死なれて、そして今神の右の座におられて生きておられる、神に対して生きておられるためですね。で先ほどですね、この一つ目の事実のバプテスマ、二つ目の事実の十字架においては私たちという言葉が出てきました。でも今見てください、キリストしか書いてないんですね。キリストしか書いてないんです。で分かりますか、私たちがですね生きていくときに私たちっていう言葉がなくなっちゃうんですですね。罪から解放されているときに私たちっていう言葉がなくなって、キリストがこうされたんだっていう世界の中になっているわけですね。で多くのですね素晴らしい働きをしたクリスチャンの証をします。あの人はこんなに愛のある方である、あの人はこれほど素晴らしい、これをですね私が読んでですね、ああすごい、じゃあやってみようって言ってですねやってみたらダメなんですね、うまくいかないんですね。なぜかというとそれは人間なんですね。人間の証を読んでもですあの証をですね真似してみようともダメなんです。そうではないんです。人間が素晴らしいのではなくて、キリストがこうしたんだと、私たちではなく神がこうしたんだというところに立つときに、こう新しい生き方をすることができるわけなんですね。でここまでが知らなければいけないということでした。そして次にですね、この知らなければいけない事実を今度どのように私たちに当てはめていけばいいのかということなんです。そのことについて説明しています。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと、次思いなさいって書いてます。口語訳はどう書いてますか。
認めるべきである。
認めるべき、認めるべきである。でこの認めるべきであるという言葉は、みなすというふうに言うこともできるし、数えるというふうに言うこともできるし、英語ですと reckon なんですね。4章に出てきましたですね。みなすという言葉がたくさん出てきました。私たちは罪人なのにもかかわらず、みなされたんですね。そのように数えられたんですですね。同じみなすという言葉が使われているんです。ということは、ということは私たちが実際に目に見えるところでは罪に対して死んでいないんですよね。生きてるんですよね。パウロはここで罪はなくなったんだよと言ってるんじゃないんです。使徒ヨハネも言ってますね。罪がないというものは偽り者だって言ってます。神を正しくないこととすることだと言ってます。罪があるんです。そして先ほど説明しましたように、罪というのはものすごい勢いで私たちに戦いを挑んできます。そうなんです。けれどもですか、見なさなければいけないんだと。 もうすでに神が行ってくださったのを見なしていく、簡単に言うと信じていかなければいけないということなんです。で、このことがとっても大切なんですね。なぜならば私たちは罪に戦おうとするときに行っていってしまうんです。それに自分で行っていこうとしてしまう。信仰ではなくて行いによって完成させようとしてしまうわけなんですね。ある人がですね、この部屋に来ました、私の、知ってる人ですけれども、そして相談しに来ました。私は本当に罪深いですと、ね、罪深いです、家族に対して怒ってはいけないって分かっているのにもう怒っちゃうんですってね、言ってはならない言葉を言ってしまうんですというふうに相談してきました。そしてですね、その時に私はガラテヤ書の2章のですね、私たちはキリストに十字架につけられましたと、で私たちが生きてるんではなくてキリストが生きてくださってるんだ、で罪に対して死んでるんだよっていうのを教えたんです。でその時にですね、その人は反応しました。え、なことないですよ、罪が生きてますよ私のうちに、ね、自分の体の中にこんなに働いてるんですよってこう言ってきたんです。でそこで私はこういうふうに答えたんです。そりゃ罪は生きて働くよ、だって罪が死んだって、罪に対してあなたが死んだって信じてないじゃんって言ったんですね。問題はその人が一生懸命頑張ってもですね、罪を犯してしまっていることじゃないんです。罪に対して死んだんだという事実を信じてないことが問題だったんです。信じることが大事なんですね。私たちが罪を克服するのではなくて、神がその罪の問題を完全に処理してくださったことを信じる必要があって、それが見なしなさいということなんです。で、これ大きい、僕は大きな希望が与えられました。なぜならば私たちが決して克服することができない弱さっていうのをみんな知ってるんです。これやっちゃいけないと思ってるんだけども、それをやってしまう思いが出てきてしまうし、それやっちゃうし、今までのこれ引きずってきたものっていうのはみんなあるんです。でそれに対してですね、こういろいろカウンセリングしてみたいな、なんだかってなるんですけどもね、そうじゃなく、もちろんそれも大事な、それ目的が間違ってなかったら大事なんで、やっていいし大事なんですけれどもね、その目的っていうのは、目的っていうか、もっとすごいかな、誰でもできることなんです。それは見なすことなんです。簡単な、それはできない。だってイエス様が十字架にかかることを誰でもできるわけですね。信じることは誰でも同じなんですよ。見なすことができるんです。あ、これはもう死んでるんだ、あの十字架においてね、私はキリストに十字架につけられて死んでるんだって見なしていってください。見なしなさいというふうにパウロは命令しています。神様が命令しています。見なしていくことによって神が実際に清めの働きをですね、行ってくださるんです。新しい御霊の働きを行ってくださるんですね。そして2つ目の適用が次に書かれています。適用、当てはめることですね。最初は見なすということでした。次はですね、捧げるという言葉が出てきます。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。捧げなさいです。ですね。罪に対して死んだとみなすことにおいてですね、私たちの体に罪は働かなくなります。でそこまでだとちょうどですね、自動車のギアがバックに入っていたのをニュートラルに戻すところなんです。私たちの体がニュートラルになっちゃってるんです。でこれから私たちの体をですね、どうしなきゃいけないかといったら、この全身のギア入れなきゃいけないんですけども、捧げるっていうことなんです。で捧げるっていうのはもともとの意味は、そばに立っているっていう意味です。並んで立っているっていう意味です。ですからつまずきのなるところには並んで立たないで捧げてはいけません。情欲に捧げてはいけません。そして良いものに、この義の器って書いてますが、良いもののそばに立っていなさいということです。例えばですね、どうしてもパチンコやってしまう、こう誘惑に駆られている人がいます。会社から帰ってきてですね、そのパチンコがある通りを通って、一生懸命祈ってですね、行ってはいけないって祈ります。御言葉を思い出してですね、やってるんですけども、行ってしまう、ね、いやそうじゃないんです。 パチンコがある通りじゃないって違うところ通ればいいんですよね。簡単です。ですね。すごい簡単なんです。つまずきのなるものから離れてればいいんです。離れてればいいんです。それだけ簡単なことなんです。簡単なことだし、それをしていないんですね。それをしていないから罪を犯してしまうんです。また逆にですね、私たちは良いものにのそばにいるということですね。で、簡単に言うとですね、例えば簡単に言うと礼拝に来ていることもそうですね。すごい簡単なことです。礼拝に来ていることによって私たちはですね、この何ですか、良いもののところにこういるわけですよね。で、私たちはですね、例えば多くの人がですね、調子が悪いと教会に行きたくないと思いますですね。もっと清められてからですね、もっと調子、霊的に調子が良くなってから教会に、ブー、間違いなんですね。弱いから、調子が悪いから教会に来るんです。なぜならば、捧げることによって私たちは清、この、新しい歩みをしていくことができるんですね。で、ある牧師がこう言いましたね、大好きなんですけども、神は牧師が本当に弱い人間だから牧師に召したのだと思うと。祈りと御言葉に専念できなかったら容易に罪に陥ってしまうのをご存知で、そのような働きに召してくださったって言ったんです。で、私は1週間こうやって用意してるわけですよね。その間なんか変なものにこう自分がですね、時間を費やすことなく祈りと御言葉に費やすことができるわけですよね。それで清めを、こう清くいることができるってですね、弱いからですね、私たちは捧げるし、その捧げるから清くなることができるんだということですね。で、ここまでがこの死に対して死んでいる、あ、ごめんなさい、まだですね、その前に結論が話してます。パウロが死に対して私たちが死んでいるということに対する結論が話して、結論を次に話してます。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法の下にではなく恵みの下にあるからです。ですね、先ほどですね、恵みのもとにいる、恵みがあるから罪を犯そうではないかと言ってるけど、全く逆なんですね。この神様の恵みというのは、罪を犯すなんていうのはもうとんでもない話で、罪から自由にされる恵みなんです。自分たちは今まで悩み苦しめてきた罪をですね、罪から自由にされて、罪を犯さない自由が与えられたっていうことが私たちの恵みなんです。ですから私たちは恵みの下にあるんだと。罪はあなた方を支配することがないんだということなんですね。そこで次はパウロはまた出て、こう言うかもしれない人々の、こう質問というか議論をですね、取り上げます。それではどうなるのでしょう。私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるんでしょうか。答えは、絶対にそんなことはありません。そうですね、絶対にないんだと。そしてパウロは新しい原則を話し始めます。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。ですね、神の奴隷とされたという原則なんですけれども、ここで書かれてあることはですね、これとっても大切ですよ。書かれてあることは、私たちは完全に、主体性のある存在ではない、自由な存在ではないということです。何かの奴隷になっているということです。何かの奴隷になっているんです。何かに従っているんです。自分が何か判断しているように思うんですけれども、その判断材料である何かがあるわけですね。その何かに服従しているから、従っているから、その決断をすることができるわけなんです。だから何かの奴隷になっていて、でパウロは罪の奴隷か神の奴隷かのどちらかだよと言ってるんですね。神に対して自由になりたかったら罪の奴隷になっている。でも罪の奴隷、罪に対して自由になるんだったら神の奴隷になっている。どっちしかしかないんだというふうに言っているわけなんです。ですから多くの人がですね、クリスチャンは窮屈で苦しそうだよな、自分のしたいことができないではないかっていうんですね。でもクリスチャンは反論します。だってあんた酒飲んで酔っ払 俺たちなんか酒なんか飲んで酔っ払わなくたって大声で笑えるしね、自分のこと言う、ね、昨日だってね、いろいろね、これ自分のこと言ってですね、あるあのなんか初めて来た方々ですね、いや日本人ってこういうことできないですよねとかなのかって、クリスチャンはできるんですよね、いくらでもね、酒もったいないよね、あのお金払ってね、あれ飲まなきゃったらあんたできないのそれがって、不自由だねっていう話になるわけですよね。で、罪の奴隷であるか神の奴隷であるかのどちらかなんだということなんです。そして次見てください。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。今なったのですって言ったんですね。なんでかっていうと、なったんです。え、これから、あ、そうか、神様の奴隷にならなきゃいけない、あ、奴隷にならなきゃいけないではなくて、もう奴隷となったんです。で、なんでかっていうと、ここで見てください。教えられた教えの基準に心から服従したっていうのは、これは簡単に言うと福音を信じたということです。イエス様を信じたっていうことなんです。え、そんなイエス様を信じるって、そんな服従なんてちょっとなねえことじゃないよとかって言うかもしれない。でもそうだったんです。そうだったんです。考えてみてください。まあ、私のこと自分で考えると分かるんですけれども、私の両親家族はみんなクリスチャンじゃありませんですね。そして大学ではですね、新興宗教がはびこってですね、大学生はみんな宗教アレルギーです。そのような中で、この一つの言葉をですねにかけるわけですよ。これを信じるわけですよね。ですから他の人ですか、他の人とかの中にあってもですね、神あのそれを全部異難だとし、あの全部否定してですね、神様の呼びかけに応えなければいけないという決断をしなければいけませんでした。また、例えばですね、私はこう将来ですね、バリバリのビジネスマンになってこう会社に行ってですね、そしてこう昇進して人々から認められたいと思ってますだけども、その野望も捨てなければいけませんでした。まあ、ちょうどその時私はなんかジェットコースターに乗るみたいだなっていうのを思ったんですね。こう降りていくジェットコースターに乗らなきゃいけないなって思いました。ね、そのような決断をしてですね、つまり神様の言葉教えに服従したわけなんですよね。で、それをですね、まあ、私たちは信じるっていう言葉を使っているわけですけれども、信じるっていうとすごく簡単ですよね。で、実際に簡単なことなんです。ですからこの服従っていうのもですね、同じようにですね、私たちはこの神様にを信じていく、神様の言葉を信じていくことに他ならないんですね。そしてパウロは次のように言っています。あなた方の中、あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいですね。これ簡単に言うと、これからも信じていきなさいって言っています。私たちはですね、このプロテスタントの教会の中でも間違いを犯しています。それは何かというと、信じる前は信仰だけれども、信じた後は行いだっていうふうに信じているんです。クリスチャンになりましたね、じゃあこれからは頑張ってくださいって教えてるんです。で、私が韓国に行ってですね、メッセージをしました。ガラティア書からメッセージをしました。アブラハムが祝福されたのは信じたからです。祝福されると信じたから祝福されたんですってメッセージしました。そしたらですね、ある人がこう言いました。牧師ですよ、牧師に僕はメッセージしてたんです。言ってみます。救われるためには信じるだけでいいっていうのは知ってました、ね、けれども祝福、その後にですね、祝福されるためには行うんじゃないですかって言ったんです。一生懸命祈って服をもらうって感じですよね。一生懸命祈ってですね、その一生懸命伝道してですね、こうそして祝福されるんだ、こうしたら祝福されるんだ。で、私もですね、つい最近この、ある雑誌を、クリスチャンの雑誌を見てですね、こう証を読んでったらですね、こうやってデボーションしたからこういいことが起こった、こうやってこうなったからいいことが起こったって言ってるんですね。違うんです、違うんです。私たちが初めに信じた時と同じように信じていくんです。で、それが服従なんですね。で、これを忘れてしまうから、私たちが神様の言葉っていうのをですね、あたかも自分が行っていかなければいけないものとしてね、取っていくんですね。一つの規則のように考えて、あ、これをやらなきゃいけないんだ、十分に一献金しなきゃいけないんだ、あ、祈らなきゃいけないんだ、ああしなきゃいけないんだっていうふうに自分が何か行っていくようになっていくんです。でも私たち信じた時そうだったんですか？そうじゃないんですよね。私たち信じた時は本当に神がおられる、人格のある神様がおられる、生きている神様がおられるっていうことを認めてですね、神様が語られてるんだ、 生きている神様が語られているのは、親がですね、ちっちゃな子供に、はい、こっちに来なさいって言って、はーいって行くようにですね、神様が権威を認めて、神様が語っておられるんだっていうことを信じたんですよね。で、それを信じてその通りにしたんです。ですね。例えばこのビルの、あの火事があるビルの屋上からですね、下でこう待っている人がいますよね、こう抱えて待って、その人を信じて、その人を信じて、あのこう降りてってですね、そしてこう助かっていくって、同じようにですね、こう信じていくわけなんですよね。同じなんです。それをやっていきなさいというふうにパウロは話しています。そして清潔に進む、清潔ってなんかあまり日本語出てきませんよね、普通の日本語出てきませんけど、普通清潔っていうと清い清潔ですね、清い清潔、あの清く、あのクリーンだっていうことですよね。だけどこっちはホーリーですね、ホーリーネスですですね、聖書の聖の方ですね、清潔に進んでいきなさいということです。で、このようにですね、神様に服従しなきゃいけないということなんですけれども、その後にどういう状態になるのか、その行き着く先、終点はどこなのかということについてパウロは次に話していきます。罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が信じているそのようなもの、
恥じている
そのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものの行き着く先は死です。ですね。パウロは今ここで私たちが信じる前のことを思い起こしなさいと言ったんです。言ってるんです。神に対して全く自由でしたけれども、今思い出すととても人に話すことができない恥ずかしいものが数多くあります。私はそうですですね、過去にやっていたことを、あの時は全然恥ずかしくなかったんです、当たり前だったんですけども、今人には言えないようなことをやっていた、暗闇の技だったっていうことが分かります。で、その行き着く先は死でしょってパウロは言ってるんですね。その暗闇の行いをやっていたらあなた死ぬでしょとパウロは言ってるわけです。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着く先は永遠の命です。ですね。神の奴隷となったら永遠の命が与えられるよということです。ですね。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つのであるというのがありますね。というのを言っています。けれどもその永遠の命を持つという前に清潔に至る身というのがあるんだということです。清い生き方をしている延長線上に永遠の命があるんです。ある人はイエス様を信じてクリスチャンになったらどんなに罪を犯していても天国に行けるよと言います。こういう悪いことをしていても、何かこう罪意識を感じていなかったとしてもですね、救われている、天国に行けると言います。間違いなんです。清い生き方をしている実が結ばれているはずだし、そしてその延長線上に永遠の命があるんですね。パウロがこう言ってるんですね。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。はっきり言ってます。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、断食をなものってダーッと続いて、そういうものは神の国を相続することができませんと言ってます。はっきりと言ってます。ですから清潔の実を結ぶんだ、その実の結果としての永遠の命なんだということです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。こう2つのことが対比されています。報酬と賜物です。贈り物ですですね。報いと贈り物です。私たちが行ったことに対しての当然の報いとして死があるわけですね。罪を行ったことにし、けれども永遠の命は私たちではなくて神様がキリストによって行ってくださったことなんですね。そのプレゼントが永遠の命なんですね。このように私たちの仕事、やらなければいけないことって何ですか？信じることだけなんですね。ただ一つ、信じることだけなんです。それは受け取ることですね。神様がしてくださったことを受け取り続けることなんです。それが私たちのすることなんです。ですから完全に神様の恵みなんですね。